お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨエル書2章18節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨエル書2章の学びをしていますが、今ヨエルは確かに将来のことに進んでいきます。この箇所の時間に関する言葉、その時という言葉に注目してください。この章には何度かこの言葉が出てきます。マギー博士はそのように述べていますが、日本語の聖書にはその時という時間を表す表現は訳されてはいません。例えばキング・ジェームス訳の聖書では18節、23節に then という時を表す表現が訳されています。ヨエル書2章の18節。主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれた。英語では最初に then という言葉が入っており、全体が未来形に訳されています。直訳しますと、その時、主はご自分の地を妬むほどに愛し、ご自分の民を憐れまれるとなります。オリーブ山での説教、マタイの福音書24章から25章にありますが、その中で、主イエスは大患難時代に起こる出来事に話を進めるために、その時という言葉を使われました。大患難時代の終わりに、主がこの地上に戻って来られる直前に、つまりその時、主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を憐れまれるのです。ヨエル書2章の19節。主は民に答えて仰せられた。今私は穀物と新しい葡萄酒と油とをあなた方に送る。あなた方はそれで満足する。私は二度とあなた方を諸国の民の間でそしりとしない。その時に主は彼らに穀物と葡萄酒と油とをお与えになります。彼らは満ち足り、もはや諸国の民の間のそしりとなることはありません。今日最も急進的な急進主義者でさえも、このことが今成就しているということはできません。イスラエル人の最も多くの人々はイスラエルの地にはいません。イスラエルにいるよりももっと多くのユダヤ人がニューヨークにいるのです。ロシアにさえもとても多くのユダヤ人の一団がいます。ですからこの説の予言はまだ今は成就してはいないのです。これは確かに主の日として知られている時期のことです。この時期は暗闇から始まり、千年王国の夜明けに進み、地上に勃発する人間の反抗を通り越して、永遠の御国の始まりへと進んでいくのです。ここからは、私たちはこの特別な時期の中に入ったままになります。ヨエル書2章の20節。私は北から来る者をあなた方から遠ざけ、それを荒廃した砂漠の地へ追いやり、その前衛を東の海に、その後衛を西の海に追いやる。その悪臭が立ち上り、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをしたからだ。私は北から来る者をあなた方から遠ざけというのは、確かにイナゴのことについて話しているのではなく、北から来る軍隊のことを言っています。これはアッシリアが南下してきて、北王国を連れて行った時に一部が成就しました。この時には神様は奇跡的に南王国を彼らの手から解放されました。南王国が捕囚になるまでには、あと100年余りありました。 そしてその時彼らはアッシリアではなくバビロンの捕囚になったのです。でも北の軍隊を取り除くのはまだこれから将来に成就することです。このことはエゼキエル書38章から39章にもっと詳しく書かれています。大患難時代にロシアが北から南下してきますが、神様はイスラエルを解放されます。ここに書かれている説明はハルマゲドンの戦いの説明に合致します。それを荒廃した砂漠の地へ追いやり、その前衛を東の海に、その後衛を西の海に追いやる。その悪臭が立ち上り、その腐った匂いが立ち上る。主が大いなることをしたからだ、と書かれています。ハルマゲドンの戦いが起こるエスドラエロンの谷の片側にはガリラヤ湖があり、もう片側は地中海です。ご自分の皆の栄光のために滅ぼされるのです。神様は罪人を救われる時とちょうど同じように、罪を裁かれる時にも栄光をお受けになります。このことは私たちには信じるのが難しいことです。しかし神様は聖なるお方です。聖であり義である神様は裁きをなさるお方なのです。預言者たちは一人残らずそのように言っています。神様の御言葉の中には、神様の裁きについて多くのことが語られています。でも神様は裁くのはお好きではありません。私たちはすでに神様が情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅い方であることを見てきました。裁きは神様にとって不慣れな働きなのです。だからこそ神様は一日中手を差し伸べてご自分のところに来るようにと私たちを招いておられるのです。しかし人々が神様のところに戻っていくことを拒否したとき、神様はご自分の義と清さのうちに彼らを裁かなくてはならないのです。これは神様の子供たちにとってさえも真理です。私たちが間違ったことをしたとき、もし私たちが自分を裁くことをしないのなら、神様が私たちを裁かなくてはなりません。神様は私たちをご自分のもとに連れ戻されるために、私たちを懲らしめられるのです。ヨエル書2章の21節。地を恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされたからだ。大患難時代は、キリストがご自分の御国を建てられるために、地上に戻って来られることにつながっていきます。今日、イスラエルの地は、まだ呪いのもとにあります。彼らには水が必要です。あの地は、エデンの園には、ほど遠い状態です。もしあなたがエルサレムからエリコに向かって車を運転したことがあるなら、アリゾナやカリフォルニアの砂漠と同じように、荒れ果てていることを認めないわけにはいきません。またこの箇所の描写の中には、教会が入っていないことに気づかれると思います。オリーブ山の説教の中にも、五章以降の目次録の中にも、教会は出てきません。信者たちは軽挙され、地上にはもはや教会はないのです。そして教会が天国に着いた時には、もう教会と呼ばれることはありません。姿が変わり、信者たちはキリストの花嫁と呼ばれるのです。ヨエル書2章の22節。野の獣たちよ、恐れるな。荒野の牧草は燃え出る。木はその実を実らせ、イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。このような日はイスラエルにはまだ来てはいません。2章の23節。シオンの子らよ、あなた方の神、主にあって、楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように、初めの雨と、後の雨と降らせてくださるからだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。シオンの子らとは誰でしょうか？もちろん彼らは南王国の人々です。南王国にシオンがあるのです。あなたも私も元気よくシオンに向かって行進だと歌うことはできるかもしれませんが、私たちはこの地上のシオンに向かって行進しているのではありません。ヨエルが 雨のことを語るとき、彼は文字通りの雨のことを話しています。28節では、聖霊が注がれることに適用しますが、この節では文字通りの雨を指しています。初めの雨は10月に、そして後の雨は4月に来ました。聖書の中には、初めの雨と後の雨のことを語っている他の箇所もあります。それらはかなり文字通りにイスラエルの地の雨のことでした。例えばレビ記26章の3節から4節にはこのように書かれています。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び。続いて申命記11章の14節から17節。私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しい葡萄酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い、横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると、雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。続いて第一列王記8章の35節から36節。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民、イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。続いてエレミア書3章の3節。それで夕立はとどめられ、後の雨はなかった。それでもあなたは遊女の額をしていて、恥じようともしない。最後にホセア書6章の3節。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。私がイスラエルの地に行く前、後の雨があの地に戻ってきていると耳にしました。さて私は4月にイスラエルに行きましたが、ほんのちょっと雨が降りましたが、でもまあ、人々はあのような雨を主が語っておられる雨であると呼ぶことはないと思います。昔は本当に雨が降りました。あの地のすべてのゴツゴツした丘は木で覆われていたのです。しかし敵がやってきてあの地を裸にしてしまいました。そして今日人々は木を植えようと努力していますが、その木々を育てるのに苦労しています。なぜなら十分な後の雨が降らないからです。ヨエルは神様が将来に約束されたこのような文字通りの雨のこと、 H2O のことを語っているのですとマギー博士は述べています。ヨエル書2章の24節から25節。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油とであふれる。イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ。私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おうと書かれています。この説を霊的に解釈され、とても多くの説教が語られてきました。ここには偉大な原則が示されていますから、確かに適用として使うことはできます。同じ考えが、黙示録の21章の5節で神様が、見よ、私はすべてを新しくすると語られた黙示録の中にも見つかります。 神様は黙示録のこの章で新しいエルサレムのことを話しておられます。教会の人々、つまりキリストを信じた罪人たちは新しいエルサレムに行きます。神様はそれがどれほど素晴らしいか、また神様が私たちの目からすべての涙を拭い去ってくださるということを私たちに語られます。そこには何という大きな変化が起こることでしょうか。この古い世には多くの涙があります。しかし神様はそのすべての涙を拭い、そしてすべてを新しくしてくださるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は自分がこの地上での人生に満足していないということができます。私は自分が語りたいと思っている説教を語れたことは一度もありません。語れたらよかったのにと思います。その説教は私の心と知性の中にはあるのですが、どうしてか私が語りたいと思うほどにうまく語れたことは一度もありません。また私は自分が本当にそうなりたいと願ってきたような夫になれたこともありません。家内のために私はもっと良い夫でいられたらよかったのになぁと思います。私が病気だった時、家内と私は自分たちが出会った時のこと、どのように求婚したかなど、そんなことをみんな振り返ってみました。そして私は現実がそうであったよりももっとずっと素晴らしい経験にするために多くのことを変えられたらよかったのになぁと思いました。また私は父親としても自分がそうなりたいと思うような父親ではありませんでした。そしてまた私は本当には自分がそうなりたいと思うような人間でいたこともありませんでした。だからこそ私は黙示録21章の5節が好きなのです。そこにはこのように書かれているからです。見よ、私はすべてを新しくする。主は私にきっとこう言われるはずです。バーノン・マギーよ、お前はあの地上では本当にすべてをうまくやれたわけではなかったね。本当に自分のゴールを達成することは決してなかった。フラストレーションを感じていた。お前には限界があったんだよ。あの地上ではあの古い罪深い性質を持っていた。今私はすべてを新しくする。お前に新しいメモ用紙と消しゴムのついていない鉛筆を与える。今お前はすべてのことを書くことができるよ。達成したいと願っていたことを達成することができるんだよ。このことで天国は私たちの多くにとって本当の天国になるのです。私たちはこの地上で求めていたことを行い、なりたいと思っていた人物になることができるようになるのです。その時私たちは状況や罪や環境やそして遺伝の妨害からさえも自由になるのです。これらすべてのものから自由になり、キリストの御前に立つことはなんと輝かしいことでしょうか。キリストはすべてを新しくされます。主はイナゴが食い尽くした年々を完全にあがなってくださるのです。ヨエル書2章の26節から27節。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよ。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神、主であり、他にはいないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。このことは主がイスラエルの真ん中におられるときに起こります。つまり、キリストが地上に来られて、ご自分の御国を打ち立てられたときです。そのときに神様がイスラエルの国に約束されたすべての物理的な祝福が成就するのです。旧約聖書の祝福は、ほとんどが物理的な祝福でした。神様はこの地を祝福され、それゆえに彼らの収穫が豊作になり、彼らの家畜は栄えて繁殖すると約束されました。実際、霊的な祝福はほとんど二次的なものに思います。これとは対照的に、神様が教会に約束された祝福は霊的な祝福だけです。 私たちはキリストイエスにあってすべての霊的な祝福に預かっています。イスラエルに対する主な祝福は物理的な祝福ではありますが、今イスラエルに対する霊的な祝福を語っている箇所にやってきました。この箇所は聖書の中でも論争の的とされる箇所です。この箇所において、私たちはヨエルの予言の中にいるのだということを念頭に置いてください。この予言はヨエルが主の日と呼んでいる将来に来るものと比較した恐ろしいイナゴの害の記録から始まります。私たちは主の日は大患難の時期をもって始まり、主の日の後にキリストが来られ、ご自分の御国をこの地上に打ち立てられることを見てきました。27節で私たちはたった今、主がこの時に彼らの真ん中におられるようになることを読みました。ヨエル書2章の28節から32節。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と人、煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに、主が呼ばれる者がいる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この聖書の箇所に関して、私たちは多くの素晴らしいことを言うことができます。ユダヤ人クリスチャンで、傑出したヘブル学者であるチャールズ・エル・ファインバーグ博士が、大いに私の助けとなってきた小予言書に関する一連の立派な本を書いています。彼の本、ヨエル書、アモス書、オバデヤ書の26ページから27ページで、博士は私が前には知らなかったことに注意を促してくれました。彼はその中でこのように述べています。28節から32節はヘブル語の本文では3章である。そして英語訳の3章は原文では4章になっている。2章28節から32節の真理が個別の章になっていることほどに、この箇所が重要な箇所であるということを誰一人疑うことはないだろう。この5つの節は個別の章になるほどに十分重要であるということに私も確かに同意しますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は解放の約束というテーマでヨエル書2章18節から32節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。